マツコのもっと教えて横手市議会。この時間はマツコのもっと教えて横手市議会、私松川愛子が横手市議会の取り組みを紹介していきます。今回の横手市議会コーナーは、前半は議会改革の取り組みについて、横手市議会議長の木村清隆議長、そして播磨弘一議員にお話をお伺いします。後半は議員の皆さんに聞いちゃいました。私松川愛子が日頃疑問に思っていることをアンケート方式で横手市議会議員の皆様に聞いてしまいました。後半ではこの結果を皆様にお届けしていきたいと思います。コメンテーターは議会広報委員会の高橋和樹議員、そして奥山豊和議員です。マツコのもっと教えて横手市議会、議会改革の取り組みについてお話をお伺いします。横手市議会議長の木村清隆議長、そして議会改革推進会議委員長の播磨弘一議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よく議会改革という言葉を耳にしますが、なぜ今議会改革が議論されているのか、木村議長教えてください。
はい、最初は議会や議員が何をしているのかわからない、活動が見えないという市民の声があったということです。議会は市長当局の提案をただ認めていくだけという議会にとっては大変不本意な評価だったわけですけれども、これを払拭して、市民にとって身近な存在でなければいけない、そういう思いからです。議会議員が本来の役割を果たしながら、時代が求める議会を目指して、常に議会改革を進めていくということを目指したわけです。議会改革はいつもその時代が求めるという議会にするために、常にエンドレスで進まなければいけないと感じています。
なぜ今議会改革が議論されているのかというよりも、常に議会改革について考えていかなければいけないということですね。
はい、時代はいつも流れているわけですから、その時代時代に合った議会でなければいけないという考え方です。
横手市議会ではこれまでどんなことが議論されてきたでしょうか。
平成22年の9月に議会改革検討特別委員会を設置して以来、4つの特別委員会を経て検討を重ねてきました。平成24年6月に制定した議会基本条例では、横手市議会あるいは横手市の議会議員の基本理念を定めて、これに基づいて政治倫理条例も策定いたしました。また議員定数、それから議員報酬、政務活動費などについても検討したところです。現在は議会改革推進会議を設置して、この条例に基づいた活動ができているか検証もしているところです。
それでは議会改革推進会議の委員長として活躍している播磨弘一委員長にお話をお伺いします。平成26年度はどんな取り組みをしてきたのか教えてください。
はい、例えば市民の皆さんに見える活動としては、これまで3回目となった議会報告会ですが、地域局単位の開催から地区会議との共催に開催方法を変更して実施しました。1回目、2回目とも100人程度の参加者でしたが、昨年は20会場で404人の方から参加をいただいたところで、大幅に参加者が増えました。また、子ども議会ということで、Y8 サミット総会横手市議会も開催しました。中学生側からの提案された企画でしたが、地方議会への興味を深める良い機会であったと思っています。
今回播磨委員長が紹介いただいたのは、市民の皆さんによく見える部分なんです。その他にも横手市議会では会議などで議会改革についてさまざまなことが話し合われています。引き続き播磨委員長、平成26年度に開催された議会報告会、参加した皆さんの声はどのようなものがありましたか。
はい、報告会の後に参加された皆さんからアンケートをいただいておりますけれども、その結果によりますと、 継続を求める声が圧倒的に多く、開催については概ね受け入れられている一方で、若い方や女性の参加者が増えればもっと有意義なものになるという意見が寄せられました。実際参加者が男性だけの会場もあり、もっと幅広い市民の声をいただけるような工夫が必要と考えています。例えば会場となる場所の雰囲気をもっと柔らかくするとか、時間帯の設定とかをいろいろ考えたいと思っています。
さまざまな工夫をしながら議会報告会、今後も重ねていきたいということですね。27年度の動きがあればぜひ教えてください。
議会報告会は今後も開催する予定ですが、議会が主体的に開催するばかりでなく、各種団体や自治会の総会などから要請があれば意見交換をする機会を設けたいと思っています。さらに10月には議会だよりを担当する部門と議会報告会を担当する部門を一体化した委員会を立ち上げる予定です。このことによってさらに一層議会の情報発信を活発にしたいと考えています。これまで以上にフットワークを軽くして市民の皆さんと議会の距離が縮むように努力していきたいと思っています。
それでは最後に木村議長、横手市議会はどんな議会を目指しているんでしょうか。
はい、今年度からですね、議員の特別研修というのがありまして、そういう特別研修をしたままでなく、議会の中で研修報告会を開いて、各議員が行った研修や視察の報告を他の議員にも発表して、情報を共有するようにしておりますし、お互いの議員の刺激となっているようです。先月2月には県内の市議会では 初、全国的にも珍しいのではないかと思いますけれども、ハラスメント研修会を開催して報道にも取り上げられました。これらの研修を通して、これからも継続していきたいと考えていますけれども、議員一人一人の一般質問の質も大変向上していると感じておりますし、それが最終的に市と市民のためになると考えているところです。議会改革の本質は集まるところ議員一人一人の意識改革だと思っていますので、そういう議会を目指していきたいと考えています。
はい、ありがとうございました。議会改革の取り組みについてお話は横手市議会木村清隆議長、そして議会改革推進会議委員長の播磨裕和議員でした。この時間は私増川愛子が市議会議員の皆さんにさまざまな質問をしちゃう、その名も議員の皆さんに聞いちゃいましたのコーナーです。後半はこのコーナーでお届けしていきます。今回コメンテーターとして議会広報委員会のお二人に登場していただきます。
こんにちは、高橋和樹です。よろしくお願いします。
はい、奥山豊和です。よろしくお願いします。
さあ、このアンケートコーナーですが、直接議員の皆さんに回答していただきました。普段私が議員の皆さんに質問してみたいなということをアンケートにして皆さんに答えていただきました。早速アンケートをチェックしていきましょう。まずはこの質問をしてみました。議員としての心構えとはどんなことですか。さまざまな意見をいただいておりますが、皆さんの回答にある共通点となるキーワードがありました。実はですね、どの議員さんも市民というキーワードを使った回答が多かったんです。例えば常に市民の幸せと生活向上を心に、市民の目線を忘れないこと、市民目線、市民の声を大事にする、市民の声を聞く姿勢、市民いわゆる住民の声をとにかく聞く、市民は主役、議員は黒子、このように議員としての心構えはどんなことですかと、皆さんに質問したところ、市民という回答が多かったんです。
そもそも、市民から選ばれた私たちですので、その私たちの存在意義は市民の声を行政に届け、そして判断して 行動していかなければならないということだと思うんですね。先ほど、市民目線でとありましたが、行政の方々からお話を聞くときや議論する場合は議員の目線で話し合わなければならないんですよね。ですから時にはずけずけと行動しなければならない、その行動力も必要であると思うことですね。
市民の皆さんの声も聞きながら議員としての責任も果たさなければいけないということですね。
はい、その通りです。
それでは奥山議員、市民目線として議員の皆さんは常にどのように気をつけて活動しているんでしょうか。
実際私たちは市民の皆様にとって一番身近な存在でなければならず、常日頃からそういう地域に根ざした活動をしているのが私たち市会議員なわけでありますから、市民感覚、市民目線で物事を考える、提案していくというのは私たちが議会活動を送る上で一番の基本の部分でなければいけないというふうに思っております。まあ、ただそういう考え方というのはあくまでも基本であって、単に大衆に迎合したり多数の意見周りに流される議員ではいけないんだというふうに思います。
続いての質問はこんなことを皆さんに聞いてみました。議員活動に必要な三種の神器は何ですか。議員活動に必要なこと、もの、志、皆さんに3つ挙げてもらいました。ランキング形式で発表していきましょう。まずは第3位です。これは同列で2つあります。それは手帳、バッジです。続いては第2位です。第2位、こちらも同列3つあります。1つずつご紹介していきましょう。まずは決断力です。議員として決断力を迫られる時ってどんな時でしょうか。奥山議員。
はい、市民の皆様の代表として26人の議員が市議会に送っていただいているわけですから、まあ、常に責任感と緊張感を持って議員一人一人がさまざまな課題に対し、決断をしていかなければいけないんだというふうに思います。市当局が挙げてくるものに対して何でも賛成、周りのみんなが賛成だから賛成という考え方はもうちょっと古いのかなというふうに思いますし、議会に送っていただいている責任を議員個人がそれぞれ、重く受け止めながら、常にそういう意識、緊張感を持って、議論をしていかなければいけないというふうに思います。
そして第2位ではスマホや携帯、メモ帳、ノートという回答もありました。連絡ツールのスマホ、携帯、そしてメモを取るノートやメモも必須なんですね。そして市議会議員の三種の神器第1位です。こちらも同列で2つあります。ご紹介しましょう。行動力、人の話をよく聞くです。この2つがランクインしました。回答の仕方は様々でしたが、行動力や人の話を聞くという回答が多く挙げられていました。和樹議員、行動力、そして人の話をよく聞く、議員活動でどのような時に必要でしょうか。
私たち議員活動の中で情報収集というのは非常に大切なことなんですね。その方法として、まず市民の皆さんの生活をよく見て、そして市民の皆さんとよく話し合って、市民の皆さんの声をよく聞いてという、いわゆる見ざる言わざる聞かざるのまるで反対のことを我々はしなければならないんですね。もちろん、行政側の職員の皆さんからも同じ情報を収集しなければならないのですが、市民の皆さんの声として共通して言えるのは弱者ということだと思うんですよ。市民の皆さんの声として共通して言えるのは弱者の声を聞いて行動することだと思います。
こういったことも三種の神器、必要なことということでランクインされているんですね。今回議員の皆さんに聞いちゃいました。私松川愛子が普段市議会議員の皆さんに聞きたいことを回答していただきました。この時間はコメンテーターとして議会広報委員会の高橋和樹議員、そして奥山豊和議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。